皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月13日藤原直也の日本と世界に一言。今日のお題は歴史は繰り返すというお話です。歴史は繰り返すという言葉はよく使われるんですけども、あとよく似た言葉でですね、歴史は二度繰り返すっていう言葉が確かあったと思いますね。同じことは2回起きるって言うんですね。最初は悲劇で2回目は喜劇でなんて言われることありますが、まあ今起きてることも本当にそうだなと、まあしみじみとこう思うんですね。まあ、ウクライナのこと、日本のこともそうなんですけども、まあ、アメリカのこと、ヨーロッパのこと、ロシアのこと、そうなんですけども、結局世界の情勢っていうのは、第二次世界大戦終わった時に、全部整理し尽くさなかったんですね。あれはその、米ソの当時、冷戦っていうのがあって、だからこの冷戦をお互い戦うっていう事情があったんで、戦前の、まあ、大整理は、途中で終わりにしたんですね。で、ナチスドイツの生き残りだとか、731部隊の生き残りだとか、岸信介みたいな、本来は厳しく処罰されなければいけない人たちを、まあ自分たちの味方として残したわけですね。これが大きな災いを成したわけですね。で、今日までの、まあ、再び悪の、なんていうかね、繁栄のですね、一番の基礎を作ってしまったということだと思うんですが、今の情勢はですね、トランプとプーチンが組んでるわけですよね。要するに米ソの冷戦が、まあ米ロって言うんですかね、今はね、米ロの冷戦が終わったんですね。米ロが手を組んだんですよ。そうすると、これは双方にとって第二次大戦の時に始末し残したものを整理する絶好のチャンスだという話になりますね。まさに今それが起きてるってことだと思うんですね。すなわち今までのやり方では整理できなかった、要するに米ロの戦いというものがあると、そのために残しておかざるを得なくなったその汚物ですね、歴史の汚物をこの際全部整理できることになったわけですね。まあアメリカがですね、ウクライナの戦争に参加しないというのは、ロシアと戦うために残しておいたアメリカの汚物をもう消してもいいですよと、汚物は捨ててもいいですよという、そういう意味ですよね。だからアメリカは出てこないで、ちょっとアメリカの手ではなかなかできないんで、ロシアにアメリカの汚物を、まあ、片付けてもらうと。それがまあ、ウクライナのネオナチを潰すとか、生物学研究所を潰すっていうことの意味ですよね。ほんと、同じようなことが実はイスラエルがあるんですよね。イスラエルはそのご承知の通り、ユダヤ人の金と、それからアメリカ、イギリス人の悪知恵と、それからロシア人の軍事力と社会制度によってできた国ですよね。ですから、イスラエルは元は社会主義の国ですね。しかし、イスラエルがどういうわけだか、アメリカに、イギリスに乗り換えちゃったわけですね。アメリカですね、に乗り換えちゃったわけですね。それで、あそこでまあやりたい放題やって軍事占領地を広げちゃったと、まあ、こうなりますとですね、まあ、はっきり言ってかばいようもないし、まあ、あそこにいろんな、変な奴らが取り付くわけですね。まあ、モサドの元にいろんな奴がやってきちゃって、まあ、一時はアメリカも完全に乗っ取ってですね、イスラエルのためにアメリカの軍人たちの血を流させるってことを平気でやってたと。まあ、言ってみれば、とんでもない異常な国に、膨張してしまってたわけですね。でもそれがやっぱり、米ソの冷戦、あるいはその、米ロの冷戦の最中はですね、手出せなかったわけですよ。でもここが組めばですね、それは変なものは、これは潰せますわね。で、イギリスの悪知恵も、もう今や悪知恵だけですね。まあ、ウクライナもイギリスの情報機関がね、諜報機関とか謀略機関がいろいろ悪知恵授けてさ、ウクライナでいろんな人殺しやったり、あるいはですね、それをロシアの氷山に見つかけるような、まあ、様々な情報をですね、こういう垂れ流してるわけでありますけども、まあもう完全に見え見えですよね、ここまで来るとね。もうモサドの影はなんか最近見ないですよね。 だからトランプの1期目にですね、そのモサドの、まあ、めちゃくちゃは多分止まったってことなんでしょうね。普通だったらもうこういうロシアと、まあ、ウクライナの戦争がもう40日ぐらい続いてますかね。普通こんなにやっててですね、まあ、はっきり言ってこれロシア優勢ですから、ロシアの勝ちですから、そうしたらロシアがやったことにして、イランがやったことにしてですね、飛行機が墜落するだとか、ビルが爆破するだとかですね、とんでもないテロが世界中で吹き荒れるはずですよね。特にまあ言ってみれば、アメリカの協力、アメリカに協力している国は48カ国だけですよね。アメリカの言いなりになってロシア制裁やってる国は世界で48カ国だけで、まあ、いわゆるロシア非友好国ですから、それ以外の国はまあみんなロシアとは、ロシアを敵にしてませんね。そうすると今までだとこういう時にはそういう国の要の国に向けてですね、モサドだとかアメリカがテロをやるわけですね、イギリスが。でロシアの仕業だ、イランの仕業だって言ってですね、国民をアメリカ、イスラエル、ロシア、アメリカ、イギリス、イスラエル支持に持っていくということがよくあるわけでありますよ。まあ要の国っていったらロシア、中国、インド、それからブラジル、それから南アフリカあたりですかね。経済的にもね、要と言いましたら、このあたりで必ず何か起きますよね。一つも起きないですね。いないんだと思うんだな。もうそういうヘンテコリンな謀略連中ってのがいなくなったんだなと思って、整理ついたんだなと思うんですね。だからやっぱここまで全部整理した上でないとできませんですから、まあ私はアメリカでもロシアでも相当協力してですね、ここまでやってきたんだろうと。これは私の想像ですけどね。じゃないかとてもこんな風にはならないと見ていて思うんです。ですからこう、米ロが協力すればですね、米ソの冷戦で、米戦の勃発で、やり残した汚物の整理が最後までいきますよね。だから当然日本も来るわけですよ。大日本帝国の恥部、汚物、これのですね、整理は日本、韓国、台湾、北朝鮮、それから中国も含めて、全部これは起きてきますね。まあかなり整理はされたんでしょうけど、まだだいぶ残ってますよね。だからウクライナの後は、この旧大日本帝国じゃないですか。イタリアはですね、あれですよね、トランプの1期目から随分ごたごたやって、いろいろやってましたよね。だから一昨年でしたっけ、なんかバチカンで銃声が響いたりとかね、やってたじゃないですか。あの頃だと思うんですよね。一昨年の秋ですね、大統領選挙の頃、バチカンで銃声が響いてなんか大騒ぎしてましたよね。あの頃なんかいろいろあったんじゃないかと思うんですね。まあ、あの前後ですよね。で、まあだから、ドイツはだから今ですね、ドイツ、ナチスドイツの生き残りが、ウクライナだったわけですが、それが今で、で、あとやっぱり日本ですわな。イタリア、ドイツ、日本の順番に降伏してきましたから、最後は日本ですよね。いや、何が出てくるのかね。まあ例えばその、ウクライナの人たちは、おそらくアゾフ大隊の本当の姿とかですね、あるいはそのナチドイツがこれ何やったとか詳しいことはおそらく知らないと思うんですね。生物学研究所も生物学研究所も知らないと思うんですよ。ちょっとなんか身に覚えのない話のように思うかもしれませんね。それから普通のイスラエル人もですね、おそらくモサドが何やってるとかですね、裏の関係とか知らないし、それから多くの日本人もですね、日本にいる CIA が何をやってるかとか、在日米軍が何やってるかっていうのは、スノーデンが少しほのめかしたこと以外はですね、多分ほとんど知られていないんじゃないかと思うんですね。だからやっぱりその国の人すら知らないようなことをずっとこれまでやってきたなと思うんですね。で、これが明らかになると外国の人たちもびっくりするんでしょうけども、やっぱ国内の人たちもかなりびっくりするんじゃないですか。なんと自分の国にこんな裏切り者がいたのかということですね。で、ですから本来は第二次大戦が終わった段階で全部整理されるべきものが、ちょっと70年積みましたんで、積み残したんで、今回が一応その最後まで行くということですね。ですからその形が似てるのはよくわかるんですね。歴史が繰り返すっていうのは、要するにあの時の続きをやろうということですから、その面において繰り返すというのは大変よくわかる話です。ロシアなんかも最初からこれは第二次大戦、あの国では大祖国戦争と言いますけども、大祖国戦争の続きであるということを言っておりますからね。ロシアの戦い方ってのは、まあ見てるとアメリカなんかと全然違いますよね。まあかつての大祖国戦争なんかもそうですけども、こうやっぱりこう、奥まで引きつけて、それで、そこで こらえてですね、土俵を割らないように一生懸命こらえて、それから押し戻していくってやり方ですね。まあマリウポリなんかもそうなんでしょうけども、ロシアのやり方っていうのは、今回割とね攻めが、よく目立ってるにも見えますけども、やっぱりなんかこうやられながらもだんだんだんだんこう押していくようなやり方っていうのは全然変わってないんじゃないかと思うんですね。アメリカの場合はなんかこうそれやられちゃったら弱いんですよね、勢いで攻めてって勝てないともう弱い、ベトナムみたいになっちゃいますから。だからまあ粘り勝ちで言ったらそれはロシアの方が絶対強いんじゃないですかね、昔からそうで、要するに負けなきゃいいわけでしょ。負けなきゃ先に相手の方が倒れちゃうわけだから。逆にロシア人よりすごかったのがアフガン人ですよね。アフガン人はロシア人より一枚上手だったんだよな。だからロシアはアフガニスタンで負けましたよね。だからアメリカが勝てるわけないよね。なんかそういうすごく分かりやすいことってなんか結構チョンポしてみんな、知らん顔して突っ込んでどえらいことになるんですね。こういうのはいわゆる歴史を繰り返すっていうようなことになると思いますけどね。でもこう日本はそのかつてアメリカ、イギリスが後ろについて第二明治維新やりましてね、でそれから日清日露の戦争をやるわけですが、日露戦争の時はまあ、あれと戦うわけですね。ロシアのバルチック艦隊とね、日本海で当時世界最強の海軍だったバルチック艦隊を、まあ、イギリスが後ろについてですね、小さな農業国から、軍事大国に、大国まで行けませんけど、まあ、軍を盛んにした国にするまで30数年40年かんないですね。まだ経ってないですね。そこで、まあ、ロシアと戦うと、で勝つわけですね、日本海海戦でね。でこれ歴史を変えた出来事ですよね。ですからそこでロシアはもう倒れてきて、そのままロシア革命になって、でそれをいいことに日本がですね、ロシアに深く攻め入ったもんで徹底的な仕返しを食らってけじめつけせられたというのが、まあ、その後の歴史ですけども、言ってみれば、負けるはずのない国が負けるとですね、負けるはずのない大国が負けるとそこで大きく歴史は動くんですよね。それはそのアフガニスタンで負けたソビエトもそうだし、それから同じようにアフガニスタンとイラクで負けたアメリカがそうですよね。権威大失墜ですね。それからウクライナがそうですね。ウクライナに至っては不戦敗ですからね、アメリカはね。まあこういうことがあるとですね、まあ NHK だ、それから朝日新聞だね、まあ情報戦やってて勝った勝ったしか言わないんですけども、それでも見てるとですね、負けが込んでくると演歌しか歌わなくなりますよね。お涙頂戴の演歌が出てくる、電化が増えてくるのはね、負けが込んでる時ですね。5W1H、いつどこで誰がどのように何をしたかという、これがほとんどでなくて、お涙頂戴話ばっか、あるいは怒りをね、かきたての話ばっかになる時は、大体こう、まあ客観的な情勢と照らし合わせると、それは負けが込んでる時ですね。わかりやすいですよね。だから、まあ、昔のようなですね、賢い人はもう謀略機関もいないんじゃないですか。取ってつけたようなやつら。だからまあ、いつも同じようなやつが出てくるわけでしょ。イラク戦争の時ね、アメリカに協力したやつがこうまた出てきてやるとかね。まあ、またいつものメンバーですよ。アメリカの謀略手伝うのはいつものメンバーですよね。まあ、それが出てやってるわけですよね。歴史は繰り返すんだなと、まあ思って見ておりますけども。ですから、これ、一言じゃなくて、だから第二次大戦の後は昭和23年ですね、イスラエル建国になったと、これどういうことだという話、それから大日本帝国の処分がまだ済んでないんですよ。ね、騎士とか出てきちゃって。で、これがやっぱり東アジアだけで済むかなと思うんですが、まあこれがあるだろうということですね。で、当時アメリカはだからもう帰りたかったわけですよ。もう戦争終わったから帰りたいというのを無理やり押しとどめたのが日本で、冷戦を理由に押しとめたわけですね。で、冷戦終わってもなんかさらに無理に無理を重ねてアメリカをここまで引っ張ったんだけども、それは帰りますわな。だから、まあ、第二次大戦が終わった時に非武装中立でということに日本がなるわけで、でそれからね、アメリカの陣営に行くわけですけども、非武装中立ってのは今のそのウクライナと同じですよね。一応これに戻るということですね。まあ、その何度も言いますけども、その世の中はですね、その霊と体と力と3つの力で動いてるわけですね。だから力はですね、その体、お金の世界をぶっ壊したんだけども、体というのは精神に弱いんですね。はい、だから大義のない 戦いってのは必ず負けるでしょう。あれ不思議なもんですね。どんなに腕力の強いやつだって、武力の強いやつだって、大義のないやつには絶対勝てないですね。だから侵略戦争なんてのは大体勝てないんですよ、強いやつもね。だからそのまあ体が壊れちゃった後っていうのは精神で立て直すしかありませんから、まあそのあたりだから日本はまあどういう国にするのかっていうことは、どういう国であるべきなのかっていうことは、この際もう明治からの時代が終わりでありますから、ね、明治以降を相対化して改めてどうなのと、神武創業とか言ってるけどあれもなんかね明治に作られた話だと思いますから、まあそういうことを含めてですね、全部考え直すべきだと思いますね。じゃないとその寄って立つものがないということでありますね。でも日本なんかはそうやってですね、まあ一つ国が潰れて、まあ政治が潰れて立て直すってことは何度も何度もやってるわけですよね。だから歴史が繰り返すっていうのは非常にですね、日本においてはですね珍しくないんですよね、こういうことってね。だから要するに開国から鎖国でしょ。だからそんなにたまげたこと起きてないんですよ。開国から鎖国で開国やってた人たちがですね仕事がなくなっちゃってね、不遇な人生になっちゃったというのはですね、まあ同じことよね。この30年さ、何の歴史も知らないんでやってた人にとってみるとね、この世の終わりにしか見えないかもしれませんがね、まあ昔から時々あることですよね。遣唐使の終わりなんてのもそうでしょ、平安時代のね。まあ大陸との関係っていうのはね、閉じたり開いたりの歴史ですからねまあそんなもんなんですよ。あんまりですねそのたまげたことを言う必要はないわけでありますね。だからやっぱりこういうのは歴史の蓄積の多い国は楽ですよね。でもない国とか勉強足りないところはですね、本当になんかとんでもないことが起きたように思うと思いますね。パニックを起こしてお膳をひっくり返しちゃうようなことが、多分いろんなことが、ね、起きるんじゃないかと思うんですね。やっぱこの辺りが非常に難しいところでありましてですね、継続性を大事にするとなかなか革新が進まない。革新だけいっちゃうともう継続性がなくなっちゃうと、まあ、どっちもなかなか大変なんですよね。どっちも大変で、まあその程よい加減っていうものがですね、まあ実はいるんですね。これはなんか一律のなんか基準があるとも思えないんですけども、革新というものを止めるとですね、まあその後は終わりだということでしょうね。やっぱりこの老舗だってですね、いろいろ新しい商品出していかないと続かないじゃないですか。老舗の倒産って近年多いですよね。新しいことやんないからですよ。でもその新しいことばっかりやってると会社潰しちゃいますからね。そのあたりの微妙なバランスっていうのはまさに歴史の中で培われたノウハウ、経験というもんだと思いますね。だからやっぱり事前によく、まあ、勉強してその体を慣らしておかないと、なかなかその時になっても難しいもんじゃないかと思うんですね。それからそのまあ自民党が全然だらしがないって言いますが、与野党がみんなすり寄ったと言いますが、あれがだから戦争中の大政翼賛会ですよね。でも大政翼賛会は最後解散になるんだよね、あれね。要するに軍部に全部協力したと。今の軍部って言ったらアメリカ軍だことだよな。アメリカの戦争屋ですよ、エマニュエル大使だよな。あのあたりがあの軍部で、でこの連中の言うことだけ聞いてればいいと。で黙って金を出すと。で出してるのが日銀ですよ。何言われてもね、金利上げないで黙って金ばらまいてると。軍部のもとにいた日本政府そのものじゃないですかね。えでしかしこれ一瞬で終わったですね。はい、一瞬で終わったんですよ。だからもうここまで来ると終わりを考えなきゃいけないね。で誰が残るかで、あの時はだから途中で終わりにしましたでしょ。要するにその昭和天皇がね、詔書を読み上げて、まだ余力を残して辞めましたから、まだある程度人もいましたよね。ただ今度は余力は多分残ってないと思うんですよ。日本政府にしろ、大企業にしろ、銀行にしろ、全部吐き出した後だと思うんですね。だから今度はだからやっぱ徹底的にいくと。だから逆にあの時ですね、余力を残して日本も負けたんで、その後まあ冷戦に向けた立て直しもできたんでしょうけども、今度は余力なしで、余力なんかないところまで行って、それはアメリカもヨーロッパも同じだと思いますね。余力なんてものは全くないところまで行って、もちろん中国もそうだと思いますね。中国なんかも余力も減ったくもないんだと状況だと思いますけども、そこまで行きますから、これはだからやっぱり体制転換ですね。リーダーシップの構造転換ということだというふうに思います。もっと激しく行くんでしょう。だから昔から戦国時代型ですよと申し上げてると思いますね。今回は戦国時代と同じですよと、応仁の乱の以降と同じですよと、一旦だからリセットされますよと。 グレートリセットですよね、民の力によるグレートリセットという形でいきますから、やっぱそれは第二次大戦後の世界とはちょっと違う、というかかなり違う形で事態は進展していくんだろうと思うんですね。そこだけはちょっと頭に入れて世界の情勢を見なきゃいけないと思います。しかしまあ何かく勉強してるとこういう時役立つんですよね。はい、勉強しないとよくわかんない。やっぱり勉強は大事だなと日々最近よく思う次第でございます。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、歴史は繰り返すということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。